もしもし、テレフォン人生相談、勝野博です。よろしくお願いいたします。
こんにちは、お願いいたします。
今日はどんなご相談ですか？
はい、私の兄弟間のことなんですけれども、
はい、
実は3人兄弟で、私末っ子なんですけど、
はい、
上が2人男でして、真ん中の兄がですね、2ヶ月ほど前に脳出血で倒れまして、
はい、
で今もう全介護状態になってしまってるんですね。
はい、
で私の方で見てるんですけれども、
はい、
まあ、実はもう7年ぐらい前からちょっと調子おかしくて、ずっと私の方に、まあ、引き取る感じで面倒見てたんですけど、さすがにこんな状態になっては、長男の方に何らかしら手助けしていただきたいんですけど、長男が冷たくって面倒見てもらえないというか、はい、本当私一人で追っちゃってるもんだから、
はい、
法律的にもそういうことはどうなるかとか、あと私の気持ちの持ちようですね、
はい、
どうしても私ばっかりなんでこんなんだろうって、まあ、そういう葛藤があるので、その辺のことを伺おうと思いまして、
あなたはおいくつですか？
51です。
51歳。ご主人おいくつですか？
57です。
お子さんは？
子供が3人おって、はい、2人はもう外に出てるんですけど、はい、27、25、22で、家にいるのは今22の子です。
27歳の子は、男の子、
女の子です。25の子は男の子で、22歳は女の子です。
ご主人は会社員かなんかですか？
そうですね、会社員です。はい、はい、
あなたはお勤めですか？
はい、はい、勤めております。
それであなたのご兄弟のお兄さん2人いらっしゃるんですね。
はい、おりますね。はい、
で次男の方の面倒をあなたは見てらっしゃるんですね。
そうですね。はい、で
おいくつですか、次男の方は？
54歳です。
で長男の方は？
7つ上ですので58区ですね。
はい、それでそれぞれご家族は？
長男の方は結婚しておって一人娘がおります。
はい、
で次男の方は一度は結婚したんですけれども、
はい、
もう離婚してます。
それでお兄さんの次男の方のどういう病気ですか？
2ヶ月前に脳出血で倒れたんですけど、でもう左半身がもう今は動かない状態で、もともとの始まりは7年ぐらい前にうつっていうことで自殺を何回も繰り返したんですね。その度に私の方が駆けつけて面倒見たりとかしたんですけど、結局最初に言われた病名がアルツハイマーとか言われたんですけど、若年性の、
はいはい、
よくよく長いこと調べて動脈硬化による認知症っていうことで、
はい、
自分のことができないんですね。
はい、
それで、まあ、私の方がもう全部受け負って、まあ、離れて暮らしてたもんだから家もあったりして、兄のもうゴミ屋敷状態だった家を処分したりだとか、本当にいろんなことをやってきたんですけど、あと向こうで面倒見れないからもう私の方に引き取って、こっちで面倒見てたんです。日常だからお風呂も入らなければ身の回りのことできないんですよね。まあなんとか自分では生活できたんですけど、お風呂連れてったりとかしてたんですけど、あとこんなに面倒もできないから行政のサービスの方ですね、
はい、
障害の方のサービスとかやっと受けれるようにしたんですね。
はい、
でそれでちょっと楽になったんですけど、
はい、
脳出血っていうことで倒れて今もう入院してるんですけど、で回復もないからアパートも引き払わなきゃいけないし、次の病院探さなきゃいけないしっていう段階ですね。
で今も次の病院を探していらっしゃるんですね。
探してる途中ですね。
それで長男お兄さんですか？
はい、
はそれに関しては一切ノータッチということですか？
そうですね、まあ離れておりますので電話もまあめったにかけてこないければ、会った時にはありがとうねとかは言ってくれるんですけど、
はい、
目に見える協力はないですね。であまりにもあれだからこれやってっていう1回2回はお願いしたんですけど、お願いすればやってくれるんですけども、一度は来て掃除してよとか、
はい、
そういう類のことですね。
はい、
でこんな状態になっていろいろ金銭面も出てきますので、
はい、
お金の面でも協力してよっていうふうに言うんですけど、何にも答えてくれないですね。
協力は全くないということですね。
そうですね。でもお兄さんはまあ優しい人なんであれなんですけど、要はお姉さんなんですね。
奥さんがね。
お兄さんの奥さんが気持ちがあるかないかって言ったら多分気持ちがないんですよ。結婚式の時に会った時ぐらいには 顔を合わせれば言うんですけれども、はい、わざわざ電話かけてお願いしますねとか、そういうのはないですね。
それで今日のご相談内容としたら、
で、まあ、こういった兄弟間で誰か一人倒れた場合に、まあ、面倒偏ってしまうんだけれども、法律的に誰がお金を出すとか、そういったものがあるのかと相談と、私ばっかりっていう、こう葛藤ですね、はい、その辺を相談したいんですけど、
法律的にお兄さんも出すべきではないかと、兄弟の間で何かあった時にということですよね、はい、
そうですね。
それが
責任があるかどうか、はい、
今あなたが全部面倒を見てるので、
はい、
私ばっかりじゃなくて、はい、兄弟だったらお兄さんもそういうふうに面倒を見なきゃいけないんじゃないかという、
はい、
そういう法律があるのかどうかということを知りたいんですね。
そうですね、はい、
わかりました、
はい、
今日はですね、こちらに弁護士の大迫恵美子先生がいらっしゃいますので、はい、その辺のところをお伺いしてみたいと思います、はい、先生よろしくお願いします。
お願いいたします。
もしもし。
はい、
はい、こんにちは。
お願いいたします。
まあ大変ですね。
はい、
親御さんのね介護でも大変なのに、
はい、
まあご兄弟だとますます気持ちの負担が大変ですよね。
そうです。私も同居してたので、順番に主人の方のお父さんもお母さんも見てきたんですけど、やっと終わったと思ったら兄弟でこんなことになるって思ってなくてですね。
そうですね、
ま
あ確かにね、親族にはそれぞれ扶養とかね、
はい、
それから相互扶助だとか、
はい、
そういうまあ抽象的にですけど法律上の義務がありますから、
はい、
まあご長男だって当然にね見なくちゃいけないということですよね、
は
い、もちろんね、それぞれのご家庭のそれぞれのまあ収入だとか、
はい、
それからもちろん係がありますので、
はい、
どこまでできるかっていう問題がつきまとう話にはなっちゃうんですけど、
はい、
おそらくね、今そのあなたから見て歯がゆいお兄さんご夫婦のね対応ぶりっていうのは、
はいはい、
やっぱり近くで見ていないのでね気づかないっていう、
で、
まあ、うすうすはね、どうなんだろう、なんかしなくちゃいけないかもしれないなと思っていても、
はい、
まあ、具体的に自分の方からやるわって言っちゃうと、
はい、
じゃあやってっていう話になってしまうので、
うん、
まだ大丈夫かな、まだ大丈夫かなと思って様子見てるというぐらいの感じなんじゃないかと思いますよ。だから、まあ、ある点ではね、はっきりとそのドライに数字を出した方がね、
はい、
そこはわだかまりがなくなるってこともあるかもしれませんよね。
それで数字といえば、
はい、
真ん中の兄は家を持っておりまして、
はい、
その処分するときにですね、
ええ、
ローンの方が大きかったもんですから100万兄に借りてしまったんですね、
はい、
でそれを返せ返せと今でも言うんですね。それぐらいは私も何回も駆けつけて泊まりがけでいろんなことをやってきたので、その辺許してもらえないかなとか思ったりもするんですけど、いまだに返さないのっていうふうに言ってくるんで、
それは誰に返さないのって言ってくるんですか。
返せって兄の方にですね。
次男の方にですか。
長男が貸してあるので次男からも返せって言ってくるんですね、私の方に。
それは次男の方には財産があると思ってるっていうことですか。
財産はないって説明してるんですけど、
はい、
まあ、そんな障害年金とかその中から返せって言ってくるんです。それでもいろんなお金いるんですけど、引っ越し代とか部屋代とかおむつ代とかいるんですけど、その中からでも今でも行ってきますね、
うん、
こっちの負担してる面たくさんあるんだよって説明するんですけど、
そのあたりね、少しまあ、あなたの方も面倒でしょうけど、
はい、
家計の収支みたいなものをつけてね、
はい、
次男の方にこれだけお金が必要で、で、まあ、年金で入ってくるものはこれだけでみたいなね、
はい、
そういうのが客観的な数字があると理解してもらえるってことはないんですか。
そうですね、口では説明するんですけど、
うん、だからあれもこういうのかいっぱいかかるのよみたいな話ではね、
はい、
納得してないんじゃないんですか。それと多分家を売ったお金がねあったんだと思っていて、でそれがまあ要するにあなたの方で次男の方のために使ったと思っていてね、
はい、
そのあたりはまあうまくこうお金が塩梅されて自分の分の借金だけは未清算になってるんじゃないかとかね、
はい、
そんなような誤解があってね、
はい、
例えば返せって言えば返してもらえるものだと思っている、つまりたくさん年金もらってんじゃないかとかね、
はい、
そんな誤解があるんじゃないんですかね。
ね、
その家を始末したときにそのお兄さんから借りて払ったのは失敗しましたね。
はい、
返しきれないんだったら破産とかをするべきでしたね。
そうですか。 はい、
金融機関であればそれはね、例えば破産とかすれば税金で償却するとかっていうその会計上の処理の方法があったわけですけど、
はい、
お兄さんの方だとそれは100万円返してもらいたいとずっと思ってるっていうことはありえますよね、
はい、
だからちょっとその処理は失敗したなと思いますけど、
はい、
でもまあお兄さんにはもうね、その入ってくるお金の中から返していくことなんかできないということがわかるように、
はい、
それはやっぱりちょっと家計の状況のようなものをきちんとつけてね、
目に見えるものをつけて、
はい、でこれだけ持ち出しになってるよっていうことをね、
はい、
言わないと、
はい、
うん、要するにその次男の方とあなたとが一体になってなんかお金をこううやむやにしてるっていうふうに誤解してるんじゃないんですかね。
はい、
一応ね、その苦労かけてるとかって言ってくれたりね、
はい、
その様々ななんかがある、まあ態度からしてね、自分は面倒見なきゃいけないんだけど、まあお願いしてるよっていうような感じで接してくださるんならば、
はい、
実態がちゃんと分かればそんな無茶なことは言わないんじゃないかなというふうに思うんですけどね。で、遠くに離れていて見ていないということもあるので、あなたがどれだけ実際には大変なのかっていうことがちゃんと伝わってないんだと思いますよね。むしろあなたの方がね、実際に現場が分かってるわけですから、
はい、
こういうことでお金はこれだけかかるからお兄さんが半分とかね、あるいはまああなたは労働力も提供してるので、はい、お兄さんが6割とか7割とかもう勝手に割り付けてね、それでこれで払ってちょうだいと、
はい、
でその段階でこんなに払えないとかこれは多いんじゃないかとかっていうね、
はい、
議論になるわけで、
はい、
ちょっと、ね、そこでこじれそうだと思ったらね、
調
停っていう方法がありますので、
はい、
家庭裁判所の調停でね、その次男の方の扶養について、はい、まあ、親族関係の調整っていうような名前の調停がありますので、
そうですか、
この次男の方の扶養についてね話し合いたいと、
はい、
でその感情的なこと言うのは全く意味がないのでね、だってそれご兄弟の間でご兄弟を面倒見る話ですから、どう考えてもその負担は半分ずつっていうのがね、
はい、
もう最初から分かりきったことでしょ。
あるんですよね。
もちろんあります、兄弟ですから ね、
そうですね。
だからもう一人いれば3分の1ずつになるし、もっといれば4分の1ずつになるし、
はい、
単純にはそういうものですから、ただその中で それぞれの家庭の事情があってね、
はい、
こちらのお家はお金に余裕があるし、こちらはもう大変だしっていうようなことがあるとね、譲り合ってじゃあこちらが多めに払うとかね、こちらは労働力近い国いるから提供するとか、
はい、
そういうふうに調整するものですけど、
はい、
もうこの関係ではね、お兄さんにお金出してもらってあなたが直接の面倒を見るっていうふうにするしかないでしょ。
そうですね、私もそれがいいと考えてるんですけど、
だからそういう基本的な枠の中でじゃあいくらお金出すんだっていう話をね、調停でするだけですから、
はい、
でそのいくら出すのが正しいかはいくらかかるかってことと関係があるのでね、そこはあなたが資料を出すしかないですよ。でなるだけああ言ったとかね、昔こうだったとかって話は抜いてしまって、
はい、
取り決めだけささっと事務的に終えてしまうのが一番こじらせない原因だと思いますよ。
ああ、はい、わかりました。
よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
私も一言よろしいでしょうか。
はい、
あなたのご主人は何ておっしゃってます、そのことについて。
あの特段言わないんですけど、一大事があれば、
はい、
手伝ってくれますし、
はい、
普段の文句も言いませんし、私が毎日病院に行ってたりしてるのも別に文句は言いませんし、
はい、
何っていうは協力はなかなかは普段はないんですけど、一大事であれば、まあ、引っ越しだったりとかは、まあ、一緒になってやってくれるので、
はい、
助かってます。
あなたに面倒を見てもらってるお兄さん、
はい、
自殺未遂ですか。そういう結構失意の中にあった方だと思うんですね。今多分認知症でよくわからないかもしれないけども、僕お話聞いててすごくこのお兄さんあなたに感謝してるんじゃないかなと思いました。
はい、
それをちょっと伝えたくて。
ありがとうございます。はい、
でいろんなことは先生言われましたように数字を示したりとか、
はい、
どういうふうに持っていくのか、ご兄弟からお兄さんからお金をね、はい、出してもらうのか、
はい、
今先生言われましたから、
はい、
それに沿ってやってください。
はい、わかりました。ありがとうございます。
これで失礼いたします。
はい、失礼いたします。はい、どうも。